使徒行伝の福音第54回、なんでこんな時にという主題で、使徒行伝の15章36節から41節です。風変わりな説教題と思われたでしょうそうなんですよね。思いがけないトラブルが起きた時、私たちは一体なんでこんな時にというふうに思いますし、そうも言うわけなんですけれどもね。先週の木曜日、実際に起きました。午前11時33分、東日本新幹線が故障して、上野駅にもうちょっとだねって言った時にガクンと止まったんです。急停車したんです。私と家内が乗ってたんですけども、大阪聖書学院の卒業式で説教を頼まれていたのに、なんでこんな時にというふうに思いました。立ち往生をすること3時間です。車内アナウンスはほとんど変わらないんですよ。下り線の列車のトラブルのためにって言うんですね。いや、私たちは上りなのにな、下り関係ないんじゃないか。復旧の見通しが立ったらまたご連絡します。そのアナウンスがずっと何度も続くだけで、もう3時間も待たされたわけなんですね。トラベルの語源はトラブルだというふうに前に紹介したことがありますからね。旅行に出るとこういうトラブルがあるから、だから私は旅行っていうのは嫌いだったんです。でもね、家の中でだって大怪我とか事故とか事件っていうのは起きるわけで、外が危険ということではないわけなんですよね。それで今日の聖書箇所なんですけれども、パウロたちが第2回伝道旅行に出発しようとする、その出発直前に起きたトラブルが書かれているんです。トラベルに行こうとしてトラブルが起きたというね、そういうことなんですね。だからなんでこんな時にというふうな思われたんじゃないでしょうか。この第2回伝道旅行というのは、だいたい紀元50年頃というふうに言われているんですね。で、第2回ということからわかるように、第1回目があったんです。約5年ほど前に第1回目があって、その詳しい様子は、使徒行伝の13章と14章のところに詳しく書かれていましたね。シリアのアンテオケ教会から、彼らは第1回伝道旅行に出発したわけなんですけれども、その最初の様子というのがこんな風に書かれているんですね。13章の一節から、さてアンテオケにある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、およびサウロ、これがパウロになるわけですけれどもね、サウロなどの預言者や教師がいた。一同が主に礼拝を捧げ断食をしていると、聖霊がこう言ったというんです。さあバルナバとサウロと私のために性別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げた。そこで一同は断食と祈り等をして手を二人の上に置いた後出発させた。これが5年前の第1回目の伝道旅行なわけです。始めたのは誰ですか？聖霊様ですよ。聖霊様が始めたんならば、聖霊様がずっと守ってくて、道中全部安全というふうに私たちは思いますね。でもいろんなことが起きたんですよ。彼らがやがてパンフリアというところに行ってですね、ペルガという港で、3人で行ったんです。バルナバとパウロとマルコで行ったんですけども、若いマルコが離脱します。ホームシック説というのもあるんですね。まあまあと言ってエルサレムに帰っちゃったというふうな、そんなふうな説もあるんですけども、いずれにしても離脱するんです。でも、使徒行伝を書いたルカは、そんなこと一言も言ってません。沈黙なんです。とにかく事実だけを述べている。で、その結果、ガラテア伝道に導かれたということなんですね。そしてその結果ですね、たくさんの人が改宗したんですけれども、14章の中に書かれていますが、パウロはルステラという町で反対するユダヤ人の石打ちにあって、臨死体験。いや、おそらく本当に死んだんじゃないか。でも死んで復活したんじゃないか。でも生き返ったんですね。大変な目にあったんです。死に目にあったんです。聖霊様が一緒にいるならば、ちゃんと守ってくださるんじゃないか。私たちは思うわけですけども。でも本当にね、死んだようになって生き返ったということがあったんです。いろんな困難がありましたけれども、やがて、バルナバとパウロは自分たちを派遣したアンテオケ教会に行ってですね、 素晴らしい宣教の成果を報告したということが書かれています。彼らは到着早々教会の人々を呼び集めて、神が彼らと共にしてくださった数々のこと、また信仰の門を異邦人に開いてくださったことなどを報告したと結ばれているわけなんですね。それが第1回目の5年ほど前の伝道旅行でした。その後でエルサレム会議というのが15章で開かれたということを私たちは前回学んだわけなんですけれども、そして今日のところになるわけです。エルサレム会議で全面的な賛成を得たのは、異邦人が救われることは神様の御心だ、旧約聖書がそのことをはっきりと告げているとい もう全面的賛成なんですね。しかもそれに議決書が書かれました。それだけじゃない。その議決書が偽造じゃないということを証明するために、エルサレム教会は二人の人を証言者として同行させたということがあります。ユダとシラスという二人なんですけれども、そのようにしてこれは神聖な文書であるということを保証したわけなんですね。これは本当にアンティオキア教会にとって大きな喜びでした。私たちのしたことは間違っていない。神様の御心にかなっているというふうなことなんですね。それで今日のところなんです。幾日かの後、パウロはバルナバに行ったと始まっているわけですね。こんなふうに言ったんです。さあ、前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問して、みんながどうしているかを見てこようではないかと、パウロからバルナバに持ちかけた。これが第2回伝道旅行の始まりなんですね。パウロが意味しているのは、5年前に自分が死に目にあったところにですよ、もう一度行ってみよう。そしてその人たちがしっかりと神様の言葉を持っているか、それを見てこようではないか。まあいわばアフターケア、フォローアップです。どうも気になるんですね。ですから動機はみんながどうしているかというふうに口語訳では訳されていますけれども、直訳しますとね、私たちが述べ伝えた神の言葉をしっかり持っているかどうか見てこよう。バルナバ、行こうというふうに持ちかけたということがわかります。これはもう本当に親心ですね。そういう思いで行ったんですけれども、ここでトラブルが発生するんです。トラベルに行こうとしてトラブルが発生したというわけなんですね。何が起きたのかというとですね、37節からこんなふうに書かれていますね。そこでバルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くつもりでいた。あの戦線離脱したマルコですよ。何しろいとこちゃんですから、もう一度チャンスを与えようじゃないかというふうな、そういう思いですね。やっぱりバルナバはね、慰めの人、励ましの人なんですね。というふうに持ちかけたんです。でもね、38節。しかしパウロは前にパンフリアで一行から離れて、働きを共にしなかったようなものは連れて行かない方が良いと考えた。というわけなんです。そして、二人の間に激論が起きた。というわけなんですよ。せっかく旅行に行こうという時に、なんでこんな時にパウロはそんな風にです、反対するんだと思いますよね。仲介書を読むとですね、いや、ここは読んでて気持ちのいい話じゃないな、こういうのはスルーしたいなというふうに言ってます。バルナバは本当に親心でですね、いとこのマルコにもう一回チャンスを与えたい。ところがパウロが反対した理由がですね、一行から離れてというふうにありますね。この離れたという言葉はですね、これはかなりきつい言葉なんですよ。廃教者とか離教者、信仰を捨てたというふうに使われるような言葉なんです。非常にきついです。こんなふうに離れていったものをもう一度連れていかない方がいい。でもね、決してマルコは信仰を捨てたわけじゃないんです。使命から離脱したんです。ただ、パウロからすれば許せないという思いがありありの言葉ですね。廃教者、離教者。そんな風な言葉を使ってるわけです。パウロさん、ずいぶんこれはちょっとひどいんじゃないですかというふうに思うんですけどもね。しかも二人の間に激論が起こったとありますね。この激論という言葉は、苛立ち、憤り、苦々しい感情という強烈な言葉が使ってあります。パウロさん、大人げないな。なんでこんな時にそんなことをするんだと思いがしますね。だから、多くの学者が読んでて気持ちのいいとこじゃないというふうに言ってるわけなんです。 一体なぜパウロがそんな風に反対したのか気になりますね。これについてもいろんな推測がなされています。パウロはバルナバが公私混同している、いとこだからといってですね、ちょっと甘い、公私混同だというふうに言う人もいます。もう一つだけ紹介しますね。ガラテヤ書の中にね、こういう言葉があるんですよ。ペテロがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって彼をなじったというのは、ヤコブの元からある人々が来るまでは、彼は異邦人と食を共にしていたのに、彼らが来てからは、割礼の者どもを恐れ次第に身を引いて離れていったからである。そして他のユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をし、次です。バルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた。というふうに書かれてあるのがあるんです。実はですね、第一次伝道旅行から帰ってきて、ガラテヤ人への手紙をパウロが書いたんじゃないかというふうに言う人もいるんです。そのガラテヤ書の2章の11節にある言葉なんですね。だから、バルナバもその後でちょっとぐらついた。それで、パウロは、なんだバルナバというふうに言ったということがですね、ここからあるんですね。まあいろんなふうなことがあって、パウロとしては、この上マルコを連れていくのは嫌だというふうに反対したということがわかりますね。どっちが正しいのか、恩情深いバルナバが正しいのか、それともパウロが正しいのか、どっちが優れているか劣っているか、善か悪かというのを論じるのは、これはキリストの教会の飯島先生がですね、はっきり言ってその正義や優劣を論じるのはくだらんと言ってます。比較してどっちが正しいかとか優れているかという、そういう問題じゃない。そんなことを論じるのはくだらない。ここでルカはそんなごちゃごちゃしたことを一切言わないんです。ただ激論が起きたという事実を提示しているだけで、そこのところにごちゃごちゃと我々はいろんな推測を差し挟むべきではないというふうに言うんですね。2019年に私もトルコツアーに参加して、このところを見てきました。ペルガの港からずっと登っていったところを見て、あの時はですね、もうとにかく七曲がりどこじゃないんです。何重にも曲がっていて、マイクロバスに、私たちは約10人ぐらいのツアーのパーティーですけども、マイクロバスに必死になってね、すがりついていないと振り落とされるそうなんですよ。だから私はあの間は一切写真を撮れませんでした。そして、私はトラベルミンを飲んだんです。私は船酔いとかですね、旅行でまず酔わないんです。でもあの時だけは、これはいかんということで、トラベルミンを飲みました。で、欲しい人にも分けました。これで行きましょう。とにかく大変な悪路なんですよ。で、10人がその悪路終わって、頂上に着いた時に、マルコは正しい。10人が全部、マルコ大賛成。私もそう思いました。マルコが帰ったのは賢明だった。というふうに結論付けたんですね。だからね、あそこは本当に大変な道なんです。善悪、正義、優劣の問題じゃない。そんなことを論じるのは実にくだらんというような思いがします。言ってみればわかるということなんですね。さて、まだ旅行は始まっていないんですけれども、このトラブルの結果はどうなったんだろうか。今日のところを見てみますとね、こんな風に書かれていますね。こうして激論が起こり、その結果二人は互いに別れ別れになり、バルナバはマルコを連れてクプロ、キプロス島です。クプロに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。というふうにあります。二つのチームに分かれたんです。一つはバルナバとマルコ。で、彼らが行ったのは実は故郷なんですよ。故郷伝道なんですね。そしてそこに教会が後ほど誕生して成長していくわけなんですね。もう一つはパウロチームです。エルサレムから来たシラスという人を伴って、パウロも自分のまず故郷に行ったんです。出身地がキリキアのタルソですから、まず故郷伝道したんですね。それから前に行ったガラテアの方に陸路を通って行ったというわけなんです。でもね、その後で大きな変更があるんです。これまではアフターケアですよ。フォローアップですよ。でもね、これから神様がね、パウロとシラスをヨーロッパに送るんです。これまではいわば、牧会旅行だったのが今度は伝道旅行に神様変えたんです。そしてその結果福音が ギリシャをはじめとして全世界に広まっていくというね、実は神様の大きな計画が用意されていたわけなんですね。そして後にですね、パウロはマルコを受け入れたんです。何箇所かでそのことをパウロは言ってるんですけども、コロサイ人への手紙の中にですね、パウロはこの時獄中にいたんですけれども、こんな風に言っているところがあります。私と一緒に囚われの身となっているアリスタルこと、次です、バルナバのいとこマルコとがあなた方によろしくと言っている。あれ、獄中に一緒にいるよんということですね。それからパウロが書いた手紙の一番最後の手紙、テモテへの手紙、おそらく来年か再来年には殉教するような、そういうふうな状況の中で書かれた手紙がですね、第二テモテ書なんですけども、こんな風に言っているところがあります。マルコを連れて一緒に来なさい、彼は私のお勤めのために役に立つと言っているところがあるんですよ。第二テモテ書の4章11節ですけども、パウロもまたマルコも霊的に成長している。聖書の中でマルコ伝というのがありますけども、これは4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書なんです。これを書いたのは、あの戦線離脱したマルコなんです。成長しているんですよ。そしてパウロとも一緒に獄中に対して、本当にね、パウロにとって大きな助け手になっているということなんですね。神様の大きなご計画が準備されていたんです。本人は牧会旅行と思ってましたけども、そうじゃないんです。キリストの福音が全世界に広まるための伝道旅行に神様は変えてくださったということなんですね。ですから後にパウロはコリント人の手紙の中でこのように言っているところがあります。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。第一コリント書の10章13節の言葉ですけれども、そうなんです。イエス様のことを考えてください。人間の目には最悪に見えた十字架です。でもこのイエス様の十字架の受難によって私たちの罪は神様の目に許されたものとされ、しかも3日目の復活によって私たちにとって救いの道が開かれたんです。永遠の命への道がイエス様の受難によって開かれたんです。神様のご計画は私たちのなんでこんな時にという思いをはるかに超えてるんです。神様には大きな祝福の計画があるということをですね、この第2回目の伝道旅行の冒頭でも私たちは見ることができるわけなんですね。さて、最初に述べた新幹線トラブルの結果なんですけれども、とにかく死傷者がいなかったということは本当に感謝ですね。私的にはむしろ3つのいい結果があったんです。第1はですね、仙台から大阪って言いますと、新幹線で5時間かかるところなんですよ。そこを3時間待たされたわけですね。5時間が8時間になったんです。で、この8時間を使って、私は、大阪聖書学院で語る卒業式祝辞説教の練習ができました。何回もできました。だからもう余裕を持ってですね、卒業式に臨むことができ、またみんなとの再会交わりも喜んですることができたんですね。家内も本当に懐かしい人たちに会ってですね、何回もハグするのを見てましたけど、ね、楽しむことができました。それから特急券は払い戻しされました。ですから普通列車運賃で行くことができたんですね。で、払い戻し分は大阪聖書学院にお返ししてですね、学院はより経済的に私たちを呼ぶことができたということなんですね。それからもう一つあるんです。今日の説教がこの8時間でできたんです。これだと思いました。なんでこんな時にこの主題を思いついたのはこれですよ。そして大体のアウトラインができてですね、本当にああできたってゆっくりあとは寝ることができました。まあ、個人的にはいろんないいことがあったんですけども、なんでこんな時に私たちは思いますよね。ちょっと考えてみました。人生は長いトラベルです。でもトラブルへのトラベル民は誠の神への信仰、どうでしょうか。これ 神様は大きな計画があって私たちを祝福するご計画を持ってるんです。だからトラブルも祝福に変えてくださる方なんですよね。人生には時として思いがけないトラブルが起きることがあります。私たちは右往左往します。いいんです。安心して右往左往しましょう。なぜなら祝福に富みたもう神様とその御心は私たちを祝福に導いてくださるからです。神様の御手に委ねて信仰を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはトラブルを恐れがちです。しかし困難をいたずらに恐れるのではなく、災いをも転じて祝福としてくださる全知全能の神様を信じお委ねいたします。どうぞあなたの祝福のうちを平安と感謝を持って歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Oh.